聖書第1ペテロの第1の3章から同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるからです。それはあなた方の神を恐れかしこむ強い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような内面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかに礼する知ることのないものを持ち、心の中の隠れた人柄を素材にしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムの子を呼んで神に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラのこととなるのです。同じように夫たちを、妻は女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。本日はこの場所から夫への従順、妻への理解という形で進めていきたいと思います。
皆さん、マスク一瞬外してですね、笑顔で挨拶をお願いします。今日は、妻に対して、また夫に対して、主が何を期待しておられるのかということを見ていきたいと思います。だけれどもこれはですね、子供たちも、また独身の方もですね、自分には関係がないと思わないで耳を傾けてほしいんです。やがて、結婚するときに、必ず必要になることであります。また、そうでなくても、妻の姿から、また夫の姿からキリストがどのような方であるのかを知る、チャンスです。キリストを知って、自分の生き方の中に、この夫の息子とまた妻から、学んで、理想を表していってほしいなというふうに思っております。早速見て、いきましょう。一節です。同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。まあ、ここにですね、同じようにというふうに、書いてあります。どう同じなのか、気になりますよね。この2章の、後半、の続きを読めば、どういう意味かが分かるわけですけれども、2章の後半には主人と奴隷の関係について、書かれてあります。皆さん、ちょっとページをですね、戻れば分かるわけですけども、ペテロは奴隷に向かって尊敬の心を込めて主人に服従するように、また善良で優しい主人に対してだけでなく横暴な主人に対しても、従うようにというふうに命じました。ペテロはキリストの十字架を見上げてキリストの足跡に従うようにと奴隷たちを励ましました。キリストが死んでくださったのはあなたが罪を離れて義のために生きるためだ。たとえ苦しくても、悪には悪で返さないで、いやキリストのゆえに苦しみの中でこそ善を行うのだというふうに奴隷たちに言ったわけです。これ考えてみてください。同じ奴隷であってもこの主人によって 待遇が全く異なるわけです。皆さん、ひどい主人のもとにいたらどうでしょうか。まあ、他の奴隷と比べてですよ。いや、あいつの主人優しくていいな、なんで俺の主人はこんなにひどいんだろう、いつも脅かされ、罵られ、こき使われる、もうこれが生涯ずっと続くと思うと、もう心が重い、もう死にたいと思ってもおかしくないだろう。しかし、そんな奴隷がキリストに出会ったんです。イエス様、イザヤ書からですね、このように話されたことがありました。ルカの4章18から19節を見てください。私の目に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に救いを伝えるようにと、私に油を注がれたのですが、主は私を伝わされた。囚われる人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。奴隷たちの中には確かに虐げられている者たちもいましたけれども、福音を聞いて彼は自由にされたんです。キリストを知らなかった時はまさか自分が自由になれるとは思ってもみなかった。以前は主人の命令に従わされるただの不自由な人間だと思った。しかし福音を聞いてからはキリストに属する自由人になったんです。この世にあっては相変わらず奴隷のままです。しかしイエスをキリストと信じて罪と死から解放されるならば、心はもはや誰からも拘束されなくなるんです。何事においても主の御心に沿って行う自由が与えられるんです。やっていることは以前と全く変わらない。でも心はもう主にあって自由にされている。ですから主人の命令に従っているという以上に、キリストの命令に従っているという思いに変えられるわけです。同じことをしていても従う喜びというものが奴隷たちの中に生まれてきたわけです。キリストを信じたからといって、状況がなかなか良くならないこと、また変わらないことというのはたくさんあります。しかしそこにある主の御心を知ってそれに従うならば、私たちの心は決して状況に拘束されることはありません。この世で、たとえこの世での身分が変わらなくても、また状況が変わらなくても、私たちは主に従う喜びを手にすることができるわけです。これが私たちが信じている福音の力なんです。まあそのようなことを奴隷たちに向かって語った後に、同じようにというふうに一節で、ペトロが言うわけです。ペテロは妻たちに向かって同じように夫に従順しなさいというふうに言われます。優しいご主人もいれば厳しいご主人もいます。御言葉に従うご主人もいれば信仰を持たないご主人もいます。しかし主人がどうであろうとも一貫して夫に従いなさいというふうに言われます。先ほど見た奴隷と主人の関係は基本的には一生涯続くものです。そこから逃れるものです。それと同じように夫と妻の関係も生涯続くものなんです。相手が嫌になったので離婚しますとは本来言えないんです。神が結び合わせた二人を引き離してはならないというのが神様が定められた結婚のあり方なんです。 独身の人はですね、もしかしたらこう思うかもしれません。いや、この愛する2人が結ぶ関係と奴隷が主人と結ぶ関係は違うでしょう。奥さんは愛するご主人に喜んで従えるんじゃないんですかって思うかもしれません。しかし現実はそんな簡単なことではない。人に従うよりもご主人に従う方がはるかに困難だという人たくさんいるわけです。なぜか、結婚してそれまで別々だった2人が一つになりました。まあ、いろんな意味でですね、夫婦以上に距離が近い関係は他にはありません。近い分他人同士であれば見えない部分も夫婦になると見えてくるわけです。それが良いことの発見だったらいいんですけれども、良いことではなく相手の罪深い部分が見えてきたときに愛することが難しくなるわけです。いや、愛せないどころか憎しみが生じてくるケースだってあるわけです。奴隷であれば最初から主人と、まあ、自分の関係を受け入れて嫌だなという感情があったとしても、いや自分は奴隷だから従わざるを得ないというふうにもう受け入れることができますけれども、夫婦の場合はそうはいかないわけです。好きだと思って結婚した分、愛せなくなった時の感情のギャップがめちゃくちゃ大きいわけです。この感情を押し殺して従うっていうのはこれ至難の業です。しかし人に相談したら、いやもうそんなご主人に従わなくていいよって言うかもしれません。人に相談したら。でも神様はもうそこまでだったらもう夫に従わなくていいよとは絶対言わないわけです。結婚は契約です。妻はどんなことがあっても夫に従うという厳粛な誓いを立てて結婚するものです。この人に従えるかどうかを心が定まらないうちはまだ結婚するには早いんです。この人まだ知らないだけで実はとんでもない人かもしれません。しかし神様が出会わせてくださった人として生涯どんなことがあっても従うことを決意しますと覚悟を決めた時が結婚のタイミングです。奴隷と違ってですね、結婚相手って選択できるわけです。でも選ぶっていうことには覚悟が伴うんです。神様も私たちと契約を結んでくださいました。この天地が作られる前から私たちを選んで救うことをお決めになられたわけです。で神様は一度決めたことを破棄されるようなお方ではありません。私たちの罪を見てですよ、あ、救うのやめたとは思われないんです。でも私たち自分を振り返るときにですよ、いつ神様から見下り判を突きつけられてもおかしくないと思うわけです。時に神様に対して反抗的だったり不誠実であったりするわけです。しかし神様は私たちがどんなに罪深いものであったとしても愛することをやめられないんです。自分が立てた契約に対してどこまでも誠実であられる。私たちがどんなものであったとしても選びを無効にされないんです。自分がした選択を破棄することは絶対ないんです。結婚も同じことです。ご主人との関係がうまくいかなくなったときに 洗濯を間違えたと思うのではなく、立てた誓いを思い出して、契約のゆえに夫のもとにとどまって夫に従うんです。でもこの従うことが辛いとき、私たちの支えとなるのは福音です。自分のような罪人のためにキリストが命を捨ててください。これ以上に大きな愛はない。この愛が私たちに注がれている。この愛を握って夫に従おう。また自分は夫に拘束されているのではない、束縛されているのではない、主にあって自由にされたものとして主の御心が行うことができるように自分は変えられた。そう思って夫に従う。夫に従うことは神様に喜ばれることであります。第1ペテロの2章19節にこうあります。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。従いやすい時に夫に従うよりも、従いにくい時に夫に従う方がはるかに主に喜ばれます。なぜならば、その姿こそイエス様の姿なのです。イエス様は自分を愛してくれる者たちのために死なれたのではなく、自分を罵り苦しめる者たちのために死んでくださいました。悪を持って悪に報いず、無辱を持って無辱に報いず、かえって祝福をお与えになりました。そのイエス様の足跡に従うことを間違いなく主は評価してくださいます。イエス様は黙って十字架の死にまで従われました。イエス様は自分に罪はないことを論争しようと思えば論争できたわけです。天の軍勢を呼ぼうと思えば呼んで、自分を殺そうとしている者たちを滅ぼすこともできました。しかしそのことのためには一切口を開かれなかったんです。無言で父なる神の御心に従われました。自分が血を流すこと、体を裂くことによって人々の罪を贖わない、人々を神のものとするという召しがはっきりしていたからです。召しの邪魔になるようなことは何一つさない。私たちもこの神を恐れかしこむイエス様の清い生き方に捉えられて神を信じようと思ったのではないでしょうか。それと同じようなことが神の妻の無言の振る舞いによって起こりました。遺跡もう一度見てください。同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになったのです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見てたのです。妻が黙って夫に従うならば、たとえ夫が御言葉に従わない人、御言葉を知らない信仰を持たない人であったとしても、神のことされる。信仰を持っておられないご主人を持つ、夫人の方がこの中にもたくさんおられます。ご主人の救いを長年祈って、おられると思うし、またご主人を救いに導くことを神様からの召しとして、受け取っておられると思います。本当にそれが召しであると思っておられるのであれば、祈りとともに大切なことは無言の行いです。ご主人に無言で仕える姿にイエス様が現れます。夫は、妻の信仰は口先だけではない、 妻の生き方に神を恐れていることが現れているというふうに納得させられるわけです。無言の行いには説得力があります。今年の年間聖句、先ほどもお読みしましたけれども、また5章16節をもう一度お見せしましょう。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。この人々の中には信仰を持っていないご主人ももちろん含まれているわけです。ですからご主人の前で光を輝かせるんです。ご主人の前で良い行いをすることが光となるんです。で、結果として今年ご主人が神を崇めるものに変えられることを主に期待したいと思うんです。またこの輝くということをですね、ペテロの視点からも見てみたいと思います。第1ペテロ3章の3節4節をご覧ください。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり、着物を飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りと飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。飾り装飾品というものはこれ自分を輝かせるものであります。しかしこのペテロはですね、妻たちに外面を飾るんではなくて心の中の隠れた人柄を飾りにしなさいというふうに言うわけです。髪型、化粧、衣装、アクセサリーなどでもうゴージャスに見せようと思えばいくらでも見せることができるわけです。プロの方にお手伝いしてもらえばですね、キラキラに輝いてますよ。しかし家に帰って髪をほどけば、化粧を落とせば、普段着に着替えれば消えてなくなる輝きです。外側から施された輝きは必ず取れてしまうものなんです。夫が家で目にしているのは素の妻です。ご婦人の皆さん、ご主人の前で輝いています。実は夫の前で輝いている人はどこででも輝いていられる人なんです。ではこの素の自分、どうやって輝かせたらいいのか。ペテロは柔和さ、穏やかさを飾りにしなさいって言っています。柔和さ、穏やかさってまさにイエス様の品性だと思います。これらの品性を身につけなさい。心の中に隠れた人柄こそ外にいる時も家にいる時も変わることなく輝き続ける神の目に価値ある飾りなんです。着脱しなくていいんです。ずっと輝く人柄はこの隠されているとはいえ、その人の言葉や行いににじめ現れてきます。ですから目に見える立派な飾りになる、飾りとなるんです。5節、昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。ただ従うのではなくて、柔和さと穏やかさを持って従うために、よりご主人を神のものとするチャンスが増す、信じます。ですから次にこのご主人、ご主人の皆さんにはですね、ぜひご主人の前で綺麗飾ってほしいなと思うんです。それはどこにで行っても通用する輝きだからです。 次は、夫に対してです。7節を見てください。同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。妻は6節で、夫はわずか1節かよと思われた女性の方もいるかもしれませんけれども、本人が強いか弱いか、どう思うかにかかわらず、神様は夫よりも妻を弱い器として作られたんです。ですから、この結婚するとき男性は覚悟しなければいけないんです。完全な女性と結婚するわけではない、弱さを持つ人と結婚するんだっていう。夫には何でもないことなんですけれども、妻にできないことってありますよね。夫には気にならないことであっても、妻にはとっても気になってしまうこと。夫には我慢できることであっても、妻には我慢できない。そういうことがあるんです。それを責めてみても仕方がないんです。なぜならば、そのように神様はあなたの奥さん、作られたものです。私の妻のことなんですけれども、パソコンを操作することは僕にとって別に苦ではないんですけれども、妻にとっては本当に苦なんです。また物にもよるんですけれども、あまり計画立てなくても何とかなるだろうっていう思い、私結構あるんですけれども、妻はしっかり準備しないと不安でならない。今日の教会学校もしっかり準備しないと、もう夜寝れないぐらい、そういう人なんです。玄関に靴が何度も並べてあっても全然僕気にしないんですけども、妻はもう我慢にならないんです。まあ、あげたら気になるんですけども、でもそういう妻、些細なことを僕がですね、イライラして責めてしまうことがあるんです。なんでそれできないの、なんでそこでそんな考え方するかなみたいな言ったり。でも妻は別に罪を犯してるわけでも何でもないわけです。妻を責めてしまう自分への訓戒としてこれから話します。夫は妻の弱さを攻撃してはいけない。この際、3章19節を見てください。夫たちを、妻を愛しなさい、辛く当たってはいけません。もう辛く当たっちゃいけないんです。弱い器だからこそ大切に扱わなければならないんです。もう雑に扱えば簡単に壊れてしまうんです。いやいや、俺の妻強いからなんて思っちゃいけないんです。思っている以上に夫の言葉に、態度に傷ついてるんです。壊れてから器の大切さに気づくのが遅いんです。キリストが私たちの罪を覆ってくださったように、妻の弱さを覆うことが夫の役割です、役目です。まずはこの弱さを持つ妻と同じ目線に立つということです。イエス様は神であるにもかかわらず、弱い人間の姿をまとってこの地に来られました。決して自分と同じレベルに、おい上がってこいとはおっしゃらなかったわけです。同じように夫は下り下って妻に合わせて、夫としての在り方を捨てて妻のところに降りていくんです。降りていって初めて妻の弱さに気づき、妻の弱さに同情できるようになるんです。降りていかないから上から目線の物言いになってしまうわけです。夫婦の区切りというものは目線を合わせて平行にして追うものなんです。また 夫の強さは誇るためにあるのではなくて、弱い妻を助けるために与えられています。ローマ15章1節、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。イエス様の力は私たちの弱さの中に現れるというふうにパウロは言いました。私たちの弱さを通して主の栄光が表されるわけです。それと同じです。夫の強さは妻の弱さの中で表されるんです。妻の弱さを担うときに夫は主の栄光を妻の弱さを通して表すことができるんです。妻の弱さがあるからこそ夫は主の働き人になれるんです。そう思えたら妻の弱さの感謝に変わるわけです。夫婦だからこそ表せる栄光っていうのはまさにここにあると思います。今妻の弱さに焦点を当ててお話ししていますけれども、夫もまた妻に助けられているということを忘れてはいけません。最初に、この世界が作られた時、最初に、男性であるアダムが作られました。しかしアダム一人では十分ではなかったわけです。創世記の2章18節見てください。神様こういうふうに言われました。人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。アダムは助け手を必要とする存在だったわけです。不完全なもの、欠けあるものだったわけです。その欠けを補うためにこの女性であるエヴァが作られたわけです。ですからこの夫の弱さも妻によって担われているんです。ですから夫も妻も互いに使い合う、支え合う存在です。強かろうが弱かろうが互いに互いを必要としている存在なんです。ですからお互いに謙遜でありたいし、お互いに対して感謝するものでありたいと思うんです。夫婦になるということは二人が一つとなることです。一つとなって新しい一人の人格を形成していくんです。もはや二人バラバラの人生を生きるのではありません。7節もう一度見てください。ここにですね、もう一度言います。同じように夫たちは妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなたの自分には考えられないことです。これ共に共に共にってあるわけです。これ一つ最低のことですよ。夫が一つであるたびになすべきことは何かっていう、夫婦の一つであるたびに夫がなすべきことは何かって言ったら、今見てきた通りです。この妻の弱さへの理解とともに、弱さを抱えた妻であっても同じ主を信じる信仰者として尊敬するっていうことなんです。それができるときにこの祈りが妨げられない、この健全な信仰生活に導かれていくわけです。ですからこの妻との関係が良くなれば夫の信仰生活もっともっと祝福される。そしてその祝福は当然ながら妻にも還元されていくことになるわけです。今日は、妻が夫にしたこと、夫が妻の弱さをカバーし、妻を尊敬することを御言葉を通して、教えられました。私たちは自分の理屈や、解釈を加えることなく、生まれたばかりの血の身のようにこの主の教えをそのまま受け入れていきたいと思います。夫婦の関係が祝福されたことによって各家庭に、これまで以上の、祝福があるように、共に祈りたいと思います。お願いいたします。主よ、あなたが、私たちに妻であることはどういうこと、夫であることはどういうことなのか教えてくださったことを感謝いたします。今、 妻であるので、私の旦那によります、どうぞ夫に従うことができるように思いを作り変えてください。本当に苦しい時があります。その時イエス様を見上げることができます。救いの力によって自分を自由にされたものとなって夫に喜んで従うことができるように思いを作り変えてください。また夫である者たちのために祈ります。どうぞ妻の弱さを理解することができる、この神様の視点をお与えください。神様同情され、弱い者を同情されたように私たちも妻に対してもっともっと同情できる、そのような心が作られていきますように、そう私たちの思いを作り変えてください。またこれから結婚しようとしている者たちにとっても、この主が願っておられる妻の姿、夫の姿を通してキリストを知り、どうかそのキリストの似たものに作り変えられていきますように、また結婚する、これから結婚しようとしている者がいるならば、どうぞ覚悟を決めることができます。どうぞ一人一人を導いてください。主は幸いな夫婦像をこうやって教えてくださっていますから、どうか私たちそれに従っていくことができますように、主を助けに導いてください。感謝します。イエス・キリストの皆を通してお願いいたします。皆さんお立ちください。